ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
現金はすべてを癒すです。
はい、勝ち組企業づくり編ですね。
はい、
の現金はすべてを癒すと。
はい、すべてを癒すです。
そう、うん、亡くなられたそのダイエーのね、
はい、
中内勲さんの言葉で、売上はすべてを癒すという言葉があったんですけれども、
有名ですね。
うん、
はい、
だから売上が上がることは、まあ会社だけではなくて社長であったり社員のまあストレスを緩和させるという意味合いがありますけれども、
はい、
あのソフトバンクの孫さんは、うん、あの人は粗利益高、
うん、
をあの重視してるっていうふうに何かで僕読んだんですよね。
はいはい、
で粗利益から全ての経費が支払われると、
はい、
そういうふうにおっしゃったそうなんですね。うん、だから粗利益高のね重要性っていうのも、まあそれもあると思うんですけれども、はい、この物価高とかそういったものでその売上はね上がってるんだけれども、うん、でもねその経費がかさんでたりとか原材料がかさんでたりとかで、会社っていうのはその僕も25年ねこの業界にいて、黒字でも倒産するんですよね。
怖いですね。
で怖いんですよ。
うん、
で僕が一番重視するのは何かって言ったら今回のテーマなんですね。
はい、
キャッシュですよ。
キャッシュ
やっぱ現金ですね。
はい、
その現預金、あとはだから借り入れのバランスであったりとか、うん、でこのコロナ禍でもねあったんですけども、ほら熊谷と話をしてて、で熊谷もだから印刷の社長やってるわけですよね。お互いに社長同士の話をしてて、はい、ね、現金減るとね心配でしょうがないね。
うん
うんうん、うんってうなずしてるけど分かるまあこれだから個人の現預金もそうだよね。
まあ、そうですね。はい、
皆さんがいくら貯蓄があるのか知らないですけど、100万円減ると結構焦るでしょ、
うんうん、
現預金が、
はい、
でも結構100万円ってあっという間に減るでしょ
あっという間、
あだってほら車買っても減るしさ。
あ、まあそうですね。
例えばほらあの賃貸だったらあれだけど、リフォーム入るとかさ。
あ、そうですね、
それ100万円単位とかじゃないですか。
うんうん、
ちょっと直せば、
うん、
建材なんて今上がってますしね。あ、子供の歯の治療、そうね、治療費とか100万円、
そうかそう、矯正とか、う
ん、数十万円とかだもんね、
うん、
かかったりとか、やっぱそうなんですよね。あとはだって個人的なあれだけど、その家族旅行行ってもね、結構スパンと数十万円とかなくなったりとか、
うん、ね、4人とかだったら、
うち5人で沖縄行くとやっぱね、
わお、
すごいよね。
はいはい、
わおだよねちょっと暗い話になる今回明るくってハセディから言われてたんですけれどもね、減る方の話になるとやっぱりちょっとね暗くなっちゃいますよね。
うん、
うん、そうなんですよね。やっぱキャッシュですよ、現金ですね。そのキャッシュの増減っていうのは非常に、で会社のそのキャッシュの増減っていうのはつかみやすいんですよ。
はい、
うちもほらあの月末のその現金預金残高っていうのを出してますけれども、昨年対比でどうなったのかとかで、会社を長くやってると分かるんだけれども、その現預金にも繁忙期と閑散期っていうのがあるんですよね。を増える時と減る時っていうのが月によっては違うわけですよ。
はい、
ね、でかい金がズドンと引き落とされる月は減るし、
うん、
で大きいイベントがある時は増えるしみたいなね。でそこでその前年対比でやっぱり落ちてるとちょっとショックなりますよね。
うん、
うん、これはだからそのゼロが違うだけで、さっきも言ったようにあの自分のねあの貯蓄と一緒だというふうに思うんですよ。でこれをお聞きの方は、じゃあ目安としてどこを目安にしていただきたいかというと、
はい、
僕はですね、その経常利益で、経常利益高で1億円を目指してほしいんですよ。
うんうんうん、
そうすると経常利益で1億ぐらい出てると会社の自由度って増すと思うんですよね。 例えばそのほら新事業をやるにしても新商品をやるにしてもその M&A をやるにしても先出すものがやっぱり必要になってくるわけですよね、はい、うん、そういった時にその投資に回せたりとか、うん、あとはね経常利益高で1億円あったらその時にねあの特別損失でこれを落として現預金を増やすとかそういったそのマネージメント、
はい、
全てを含むマネージメントがやっぱりやりやすくなる一つの目安だと思うんですよね。であとキャッシュって言ってますけれども、1人当たりの現預金高、
うんうん、
僕は、無門塾等で言ってるのが1000万円という、
はい、
例えばうちが25人社員がいたらだから2億5000万という数字ですよね。そこを目指していただきたいんですよね、うん、でそれぐらい現預金であったら、まあ、コロナだなんだとその売上がね何ヶ月間、まあ、ゼロにはならないんだけれども、うん、こちら物販ありますからね、
はい、
でも例えばそのゼロになったとしてもいやいやうち大丈夫よと、
うん、
ここ1年ぐらい売上ゼロでも社員の給料払えるぜとか、
うん、
まあ、そういう体制にしとくことっていうのが非常に重要だと思うんですよ。だからその昔はね大円の中内さんの時代は売上重視だったかもしれないけれども、はい、やっぱりそういったもの現預金であったり、うん、そういったものをこう重視していくのがそのいいのではないかなと。あとはだからそれをどこに配分していくかっていうのが非常にそのこれが経営の手腕だと思うんですよね、
はい。
その借金を返済するのもそうですし、うん、さっき言った投資っていうのもそうですし、うん、役員報酬だったりその儲かってれば堂々とね役員報酬を上げればいいし、それから社員の賞与ですよね、そういったものを上げてったりとか、まあ、現金があったら何でもできるんですよ、えっちゃん
ちょっと悪い言い方になってます
いやちょっといいですか、いやいやいやいや、そんな不潔なものでも何でもなくて、
はい、
いいですか、そもそも論としてこれが資本主義じゃないですか、
はい、
やっぱりねお金が全てではないけれども、うん、お金がないと不幸の8割は救えないんですよ、
はい、
不幸の8割はお金で解決できるんですよ、
うん、
あとはまあ心の問題とかあるんでね一概には言えないんですけれども、うんうん、僕はそうだと思うんですよね、やっぱはい現金です。なんかここで無茶振りタイムです
ちょっと待ってください、なんだろう、
えっちゃんは現金に対して何かこだわりとかありますか
現金に対してこだわりですか、
はい、例えばほら、はい、家族の貯蓄目標があるとか具体的な金額はいいですけど
正直ないんですよね。え貯蓄目標とかはないんですけども
えそれ会社ちょっと待って会社で言ったら目標がないのと一緒じゃないですか
そうですね、そうですね、
おいおいおい、
まあ、特にない
特にない
日々回ってるから一回ぐらいの感じは正直、はい、
あえお子ほらお子さん、はい、お子さんにほらなんかこう、はい、
あただですね、うん、自分 の, 独身時代の、まあ、貯蓄もありますし、
はい、
うん、家が持ち家なので
い、
はいはい、まあ大丈夫なんじゃないかぐらいの気であ
れ家持ち家なんだっけ
持ち家なんです、というかうちの親が、
はい
はい、建てた家に2世帯で住んでるので、
あ2世帯なんだ、
はい、
そうなんだ、
そうなんです、
うん、あ改築したの、
改築して
して2世帯にして、
は
い、
そうなんです、
あそうなんだ、
はい、ぬるま湯でちょっと、
いやいやいや、
暮らしてます
から、いやいいじゃないですか、
ありがとうございます
いいじゃないですか、
あまりそこら辺は、
うん、そう、はい、まあ太陽個人バランスシートでいうと今、
うん、
現預金がすげえ低いすげえ低くて困
ってる、ね、
飢餓状態なんです
よ。なるほど、何かに固定されてるんですか。
じゃあ家去年、
はいはい、
家買ったんですよ。
なるほど、はい、
でその
声ちっちゃくなってきた、
そうリフォームとかね、
はい、
入ったりとか、
う
だからそれがあってね、その大家さんがあのコロナ禍で旦那さん亡くなっちゃってね、
うんうん、
でその家ハード面はほら大家持ちなんですよね、
はい、
でそれが結構老朽化してて、その見積もりを出してもらったら結構な金額だったんですよ、
はい、
だから大家さんがビビってその、うん、ムタさん買わないかっていうことで、なんかすごい斜め上から転がり込んできた案件で
斜め上はい、
そうで、うんうん、って迷ってじゃあ買いますって言って買ったんだけれども、うん、まあお金かかりますね現金が湯水のごとく飛んでて
ちょっとなんかでも感覚おかしくなりますよね。
おかしくなるな。
うん、ついでになんか何十万のやつもじゃあもうやるかそれみたいな。
そうそうそう、なんかね
なってきますよね。
あの四捨五入の額がおかしくなる。
そうありますね。
それでそうなんか飛ぶように100万円単位のお金が、
はい、
であっという間にその、うん、現預金が今半分ぐらいですね、うん、その、あの、うん、家買う前と後で、
はいはい、
で今だからちょっと今我が家はこういうこと言うのはあれですけど節約志向になってるんですよ。
なるほど、はい、うん、
そうなんですよそっか、えっちゃん悠々自適にやってる。
いやいやそう言わないうちの夫が割とこう使っちゃうんですね。
使っちゃう
使っちゃう
あ、まあ、でもそれ重要なとこじゃない、うん、あのなんていうんだろう、ほら社長でも、
はい、
僕の親しいほら虎商産業の内山さん、まあ、会長になられましたけれども、
はい、
亡くなられた名誉会長から言われたらしいんですよね、うんうんうん、あのあなたはあるだけ使っちゃうからやめときなさいとそういう博打みたいなこと、
はい、
でもそう名誉会長が亡くなる、うん、ここ
遺言として、
いやあの前にそう言われて、いや結構前なんですよ、
はい、
僕それを聞いたのは、
うんうん、
でも許可をもらったのか、うん、あのここに来てねその工場を2つ建てたんですよね、
う
ん、
なるほど。
ここに来て2つって言っても、まあ、1つはあれですけどちょっと前ですけれども、はい、コロナ禍でもう1つ新工場が竣工しまして、
うん、うん、
そうなんですよ、
まあ、前向きな
前向きな投資なんで、まあ、投資なんで、
はい、さらに付加価値を高めるというか、うん、
でもねその社長でもやっぱり本当にいるんですよ、あると使っちゃうっていう、
うん、
だ使う方向性は間違っちゃいけないなと思うんですよ、
は
い、うん、
あと会社のお金は慎重で、
うん、
自分のプライベートなものは結構パカパカ使っちゃうみたいな方もいらっしゃるんですかね。
あ、それ僕ですねそれ僕です。
なるほど、
はい、
そっちタイプなんです
ね。そっちタイプですね、
うんうん、
会社のは怖くて使えないけどみたいな、うんうん、そんな感じですね。あとだからそのいいですか、ここで一気にまとめに入りますけれども、
お願いします。どうなるかなと思ってたんです。
本当心配してた。
心配してました。
あのね、一番重要なのは何かって言ったら、ね、生きたお金の使い方なんですよ。
うーん、
うまいこと言うな生きたお金の使い方だからその、はい、誰のためにもならないそのなんていうんですかね、投資であったりとか、
うん、
それというのは生きた金ではないと思うんですよね、
はい、
でいや儲かったらほらって言えるけれども、
うん、
失敗する可能性だってあるじゃないですか、
はい、
だから人に投資をしたりとかね、
うん、
それというのは絶対あると思うんですよね、
はい、
で無駄だと思ったお金も一周回って自分に返ってきたりとか、
うん、
そういう投資もあるんですよ。
なるほど、ちょっと深いですねそれは、
うん、ほらだから情けは人のためならずっていうふうに言うけれども、
はい、
なんか誰かのためとか、例えばそのね、こうなんですか、損をして得を取れですね、要は、
はい、
その場は損してもそれが回り巡り巡って自分に返ってくるとか、
うんうん、目先の損得よりも長期的な、
そう
わらしべ長者ですね。
そう、
はい、
ちょっとだんだん違ってきたけどまあよし、まあよしとしましょう。そういった使い方、
はい、
生きたお金の使い方、うん、なんか僕なんかでもね、その個人のお金だけれども社員に対してほらバンバン、ほら
そうですね、この前もうなぎを、
うん、
ごちそうになりました。
あれは会社のお金だったけどあの、まあ、ちょっとした日常からね、はい、結構あるじゃないですか、
うんうん、
あの暑いからみんなアイス買ってきたよみたいなね、
はい、ケーキ買ってきてくださった
り、そうとかね、はい、そういうのもだからモチベーションになったりとか、うん、なんかねちょっとしたね、だからその見返りは求めないけれどもそういった使い方ですね、もう生きた金なのではないのかなというふうに思いますね。そういった自分のその性格の特性とかそういったものを捉えて、どこにどういうふうな金を投じていくのかっていうのも、これもまあマネジメントだと思うんですよね、
はい、
うん、そういったまあ指標というか、まあ線引きというか、そういうのも まあ、今回お聞きの方はお持ちいただけたらなというふうに思います。てっちゃんね、
はい、
次のテーマが、
はい
はい、
目的地を一致させるですかね。
ですね、
はい、
だからこれはだから方向性というやつですね。
うん、
儲かる方向性です、はい、を、まあ、社員社長というか全社員で一致させるというのが、まあ、次回のテーマでございますので、次回もよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。